Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太田です。
生竹です。
はい、ではですね、今週も早速、チャートの方をご紹介、していこうかなというふうに思います。それでは4月21日ですね、4月21日に公開をいたしましたビルボードのジャパンホット100総合ソングスチャートの、トップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100第3位はユーリのドライフラワー、第2位は NiziU のテイクアピクチャー、そして第1位は桜坂46のバンでした。
はい、桜坂46のバンが、総合ソングスチャート1位ということで、こちら CD とルックアップの指標で、1位を記録してですね、で、はい、ダウンロードとかツイッターの指標でも3位と、ラジオでも15位、動画再生では90位といった結果になっておりました。 CD の売り上げがですね405,360枚ということで、これ前作の Nobody's Fault の、初週売り上げは414,024枚でしたので、まあ、およそ9000枚くらい少ない結果でありますけども、まあ、それでも40万枚超えですからね、まあ、このポイントというのを大きく牽引して、1位を獲得したといったところになっております。
はい、はい、
まあ、ダウンロードも3位なんでね、あのデジタル領域でもそこそこ、あのセールス的にはそこそこいい上位のところに来ているといった感じですかね。はい、
そうですね。
ストリーミングはね、まあ、ちょっと100位圏外ではあるんですけども、いい滑り出しではないのかなといった感じでもありますね。まあ、2週目以降どういった感じになるのかといったところですね、という結果になっております。まあ、桜坂46ってね、先ほど2作目というふうにお伝えしましたけども、はい、これもともとね欅坂46だったんですけども、2020年の10月14日に、桜坂46に、改名をして、で改名後2作目ということになりますね。
そうですね、
という、今週の1位というわけでございました。で、まあ、あの初登場しているところで言いますとですね、今週の総合の8位にはですね、ワークロックのレネゲイズが初登場しております。こちらはですね、エド・シーランと共作したということでも話題になってますし、あと映画のルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、これね4月の23日ですかね、公開は、こちらの主題歌にもなっている楽曲ですけども、こちらが今初登場で8位となっててですね、はい、こちらが今週のダウンロード仕様では1位を記録してて、まあ、あとストリーミングの仕様でももう早くも43位、ツイッターでは4位、動画再生でも85位、ラジオでも36位といった、ところに来ていますので、もうなんかダウンロードとかストリーミングでも、大きな話題を取っているのかなというふうに思うんですけども、はい、はい、レネゲイズですけど、意味的には、反逆者たちという意味でしてですね、これはワンオクロックが新たに掲げているテーマということで、はい。
まあ、映画を楽しみにしてますよ、私は。
あ、そうですか。はいはい。はい、今回2作出すんですかね、映画としては。
あ、そうですね、そうですね、最終章だと、なんて言うんだろう、最終章で2つあって、ザ・ファイナルとザ・ビギニングっていうのがあって、
はい、そうですね。
ビギニングで本当に最後みたいですね。
そうですね、先、ザ・ファイナルが4月23日公開というふうにお伝えしましたけども、ザ・ビギニング、ルローニケンシン最終章、ザ・ビギニングが、6月の4日に、はい、公開されると。で、ザ・ビギニングで終わるという、タイトル的にはちょっとややこしいんですけど、ザ・ビギニングで終わるみたいな感じになっていると。もうね、このルローニケンシンシリーズの映画って非常に好調ですもんね。
はい、そうですね、
結構その佐藤健さんのなんかアクションっていうか、
はい、
ってい うところですし、そのアクションの見せ方みたいなところが非常にかっこいいというか話題になっているような、作品ですよね。
何回見てもどうなってるのかよくわかんないですけど、本当にあれ。どうやってこう、
うん、
どうやってこう、あ、ちょっとブレイクダンスみたいなさ、あの、
はい、
どのシーンだったのかな、なんかすごい足を上げて立ち上がるみたいなシーンがあったんですけど、
はい、
うん、あれどうなってるのか本当に何回見てもわかんないです。
うん、そうですね。でし、まあ予告編とかでね、流れてるやつだと、例えばなんか壁伝いに、なんか走ってたりとかね、
パパってね、
宙返りしてるのか、 なんかいろいろやってますけどもね、あれだけでも
絵になる
作品ですよね。はい、大きな見どころですね。はい、ですね、まあ、まだ映画が公開されてないということになってますので、2日後公開ですから、はいはい、また映画公開後にね、いろいろまた上昇してくるっていうことも全然予想できますから、はい、
そうですよね、
はい、ぜひ見ていただきたいといった感じですね。あとそうですね、まあ、今週そういった映画タイアップというか、まあ、映画に限らずですけど、まあ、今週ねそんなに上昇をしているって楽曲っていうのは少ないんですけども、
はい、
まあ、でも中でももちろん上昇している楽曲っていうのはありまして、それがですね、例えば、今週ですと、総合の、47位に、チャートにしている、東京事変の永遠の不在証明っていう楽曲も、上昇しています。まあ、前週が100位圏外だったんですけども、今週は47位、これね、もう去年リリースされた楽曲なんですけども、
ね、
はい、でここに来てなぜ急上昇しているかといいますとですね、この永遠の不在証明っていうのは、名探偵コナンヒーローの弾丸っていう映画の、主題歌なんですけども、もともとねこれ去年の今頃、去年の4月ぐらいに公開される予定だったんですけども、まあ、新型コロナウイルスの、はい、感染が拡大していた時期、まあ、緊急事態宣言の時期ですね、だったので、うん、まあ、上映が見送られてたんですけども、1年経って上映がされたということで、まあ、その1年延期して上演して、その上映した映画の主題歌が永遠の不在証明だったから、まあ、
はい、
スクリーンで初めて聴ける状態になったといった感じで、うん、はい、まあ、その効果というかその影響があったのじゃないかなといった感じですね。はい、この名探偵コナンヒーローの弾丸はですね、上映されたのが今年2021年の4月16日ということで、まあ、集計期間内ですから、はい、まあ、そこで知った方っていうのが、まあ、特に今回ダウンロード指標とかはね伸びてるんですけども、あと動画再生とか伸びているんですけども、
はい、
映画を見た方がダウンロードをしたのかなといった感じですね。はい、
いや、 やっぱりそうじゃないですかね、やっぱり、うん、そうじゃないですかね、やっぱり
そうですね。まあ、名探偵コナンの映画っていうのは興行収入的にもう最近ね、その鬼滅の刃の興行収入がとんでもなくでかいので、なんか忘れられがちになるかもしれないんですけども、はい、名探偵コナンの興行収入ってここ数年はもう日本の映画だと1位2位を争うぐらいのね、全ジャンルに、ね、
確かに、
うん、1位2位を争うような作品ですから、なのでまあ影響力っていうかね、それは大きいっていうのは、まあ興行収入だけで見ても分かるところですから、やっぱり
なんか
興
行、
はい、
通信社によると、
はい、
初登場1位だったみたいですね。
そうですね、まあ、なんか当然って言ったら変ですけど、1年延期したってことは2年ぶりになるわけですから、この映画からしてみれば、
はいはい、
まあ、ビッグコンテンツですし、まあ、待望のっていった感じなんでしょうね。
うーん、
はい、まあ、僕も見に行きましたからね、実際
初日に行きました、
はい、さすがに初日には行ってないですけども。
あ、土日にね。
あ、土日に行きましたね。はい。
土曜日ですね。最近の映画って金曜日スタートになったよね。
はい、ああ、でもそうですね。あれ？
いつからか。
あれ、今まで土曜公開でしたっけ？金曜公開そんななかったですか？あんま僕気にしてなかったんですけど。
本当、映画といえばなんか土曜日スタートみたいな気ではあったけど、
うん、
もうここ最近は金曜日が当たり前というか、
ああそうなんですか。ちょっと僕はあんまそんなに気にしてなかったのであれなんですけども、その公開の曜日でもそうやってあれじゃないですか、でも金曜日に話題を作って土曜日曜に見てもらおうみたいなこともあるんですかね。
そうなるのかな、それとも花金みたいな感じで金曜日は早く帰るからとかかな。
ああ、いや、どうなんかな。
そんなことないよね。
あんまり変わらない気がする。でも、まあ、なんか土曜日から公開ってなって土曜日にいきなり見に行くっていうより金曜を見て、だからやっぱ金曜を見に行くってことはさ、うん、それなりに熱心な人じゃないですか、
うん、
平日に行ってるわけですから、
はい、
熱心な人じゃないですか。で、熱心の人が見に行って熱心な、なんか SNS の投稿であったりなんかレビューサイトの投稿とかでそんな熱心じゃない人も見に行くきっかけになったりするんですかね、っていうのを狙ってるとかあるんですかね。
誰かに聞いてみたいですね。
ね、そうですね。まあ、金曜公開ってわけではないですけども、ね、最近公開された新エヴァンゲリオンですか？新エヴァンゲリオン劇場版の公開は月曜日でしたしね。は
い、ああ、確かに。 はい、あれは何なんでしょうね。
これはまた違った理由がありそうですけど。
あれは多分、まあ、ファンの人はもしかしたらなんか知ってるかも。
かもしれない。
記念日に関連したのかな。ちょっとリサーチしてないです。
でもまあ、エヴァンゲリオンぐらいになってくるとね、もうファンの熱量ってすごいですから、もう月曜日からいきなり見に行くみたいなね。いるでしょうしね。実際オフィスにもいましたからね、うちの。
朝に見に行った人？
はい、月曜日のもう朝っぱらから見に行くみたいな。
でもその日仕事はかどりそうですね。もうなんか興奮しちゃって。
興奮してたらはかどらないでしょ。
はかどらない。もう目が覚めて、うん、もうなんか
多分なんか休み取って見に行くとかなんじゃないですか。
あ、そういうことか。
まあまあまあ、
あれも、はい、まあまあ、でもコナンもまたまたあのすごいヒットを続けそうですね。
まあ、毎年ね、もう90億ぐらいの興行収入を取ってるような作品ですからね。はい。
はい、
という、ヒーローの弾丸の主題歌の東京事変の永遠の不在証明は今週順位を上昇、させているといったところですね。はい。
はい。
あと、まあ、これ上昇させてるっていうわけではないんですけども、ドラマの、主題歌っていうのもですね、はい。こちら、まあ、初登場。ですね、今回の場合だと初登場。
もうそうですね、そろそろいっぱい入ってきそうですね。
そうですけども、例えば今週だと、56位ですかねに初登場しているのがですね、スタッツ&マッツ高子 with 3 Exes フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンス1っていう楽曲がですね、これ、56位ですね、56位に、チャートインをしているというのがあるんですけど、これは大豆田とわ子さん、大豆田とわ子と3人の元夫の主題歌になったものですね。
はい、
これはフジテレビ系列で火曜9時、夜の9時ですね、に放送されている、ドラマになっているわけですけども、脚本が坂本裕二さんということでね、花とはみたいな恋をしたの脚本をしていた方ですけども、はい。もともとね、ドラマでよく脚本を書いてる方ですかね、坂本裕二さんってなんですけども、まあ、こちらの主題歌がね、初登場しておりますし、あとこれなんかプレゼンス1ってこれそもそもこれ主題歌がずっと同じ主題歌が続くわけではなさそうなんですよね。これなんか1話ごとに主題歌ができていくっていう、
変わるんじゃないかと。
もうすでにね、プレゼンス2っていうのがもうなんかでもうオンエアされてるんですよね。はい、
それはあれですね、調べたところ、はい、岡田将生さんがフィーチャリングされてるみたいですね。
そうですね、なんかゲストっていうかフィーチャリングゲストみたいなところもね、毎回毎回帰っていくんじゃないかみたいなというね、あとビームさんですね、ビームさんと岡田将生さんがフィーチャリングされてプレゼンス2っていうのは、はい、出てますけども、これね、じゃあ3話目4話目って言ったら毎回変わっていくわけで、これすごい熱の入れようっていうか、
うん、
ね、
毎回作り直さなきゃいけないですもんね。ちょっとなんかアレンジしないといけないから。
そうですね。という、まあ、こういった形の主題歌っていうのもね、今出てきているっていう感じで、はい。まあ、こういった、まあ、今後何曲も出てくると思いますけども、こういったのはどういった、その最終回っていうか、ドラマが進んでいってね、はい、
うん、
どうなっていくのかっていったところですね。はい。
はい。
といった感じで、まあ、今週そんなに上昇した楽曲っていうのもないんで、少ないんですけども、まあ、こういった映画とかドラマとかの、タイアップ曲っていうのがですね、チャートには初登場したり上昇したりといった、結果になっている今週の総合ソングスチャートですね。
はい。
はい。それでは、アルバムの方に移ってですね、今週の総合アルバムチャートの、トップ3をご紹介していただけますでしょうか。
はい。ホットアルバムス第3位は、Not Equal Me の超特急 Not Equal Me 行き。第2位は宇多田ヒカルの One Last Kiss。 そして第1位はエメのバルプルキスでした。
はい、バルプルキス、こちらはですね、なんと CD とダウンロードの仕様どちらも1位を、獲得しててですね、あとルックアップの仕様も4位ということで、非常に好調な滑り出しと言っていいんじゃないでしょうかね。CD セールスが 22,467 枚でしたし、ダウンロード数は 6,118 ダウンロードということになっています。はい、まあ、エメはね、これまで総合アルバムチャートで首位を取ったことがあってですね、これがおよそ2年前、2019年の4月22日付なんですけども、こちらサンダンスっていうアルバムで、 1位を記録してるんですけども、まあ、それ以来ということになりますので、ね、2年ぶりの総合アルバム首位といった形になっております。でですね、まあ、2位と3位はおっしゃっていただいた通りですね、もう宇多田ヒカルのワンラストキスとかね、結構な、もう今週でチャートに6週目ですけども、CD セールス、ダウンロード、ルックアップ、すべての指標でトップ10をずっとキープしてると、いった結果になってますから、うん、ロングヒットっていう形になってきていますね。はい。
そうですね、今週も
総合2位ですしね。はい。まあ、アルバムチャートですとね、YOASOBI のザ・ブックとかもね、ロングヒットですけども、ちょっとなかなか宇多田ヒカルがトップ3をずっと守ってるみたいな感じですね。うん、この最近の総合アルバムチャートでは。
こうちゃんと継続的に CD セールスも、ちゃんと CD、フィジカル CD も売れてるってのもすごいですよね。
そうなんですよね。そうですよね。まあ、楽曲とかだとね、CD セールスの数はそんななくなっても、ストリーミングで上位に続けるみたいなことがね、うん、よくありますけども、このアルバムっていうところでね、フィジカルも売れて、で、ダウンロードも
されて、
セールスされちゃんと売れてて、で、ルックアップももちろん高いといった状況っていうのはずっと続いてるっていうのは、うん、はい、なかなか、ね、アーティストの中でもそんないっぱいいるタイプではないと思いますからね、はい、やっぱ特筆すべきチャート変遷ではないでしょうか。はい、
はい、
といった、総合アルバムチャートですねとなっております。はい、
はい、
まあソングスチャートとアルバムチャートどちらも、振り返っていきましたけど、はい、ということで、まあね、もうコナンも上映されて、ルローニケンシンも上映されて、まあなんだか言ってみれば宇多田ヒカルもね、新エヴァンゲリオンのね、主題歌をやってる人ですから、アーティストですからね、はい、まあ、タイアップが全てってわけではないですけども、はい、
うん、
まあ、そういう相乗効果っていうのがちゃんとチャートにも影響してきている感じのになりそうですね、ここの、
そうですね、
この後もね、はい、
うん、
そういった、総合ソングスチャートおよびアルバムチャートでございました。
はい。
はい、ということで、まあ、チャートに関してはこれで以上かなといった感じなんですけども。まあ、来週、池竹さんお休みですので、お休みっていうか、別件があるので、
すみません、はい。
別件があるので、また別の方を呼んでね、やろう
と。あ、そうですか。
はい。ですので、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。
はい。
はい、では、ビルボードポッドキャストでございました。また来週もよろしくお願いします。では、
お願いします。
はい、では、さよなら。
さよなら。